そう、私最初入会時のイニシエーションスピーチ以来ですね、こちらでお話をさせていただくことになりました。で今日は機会をいただきましてありがとうございます。1時半までぴったり終わらせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず資料は4種類ぐらい、ちょっと多めなんですが、それぞれ行き渡ってらっしゃいますか。いろいろごちょごちょっと4種類ぐらいありますので、それを使っていきたいと思います。そして蓋がきついな
2つ目
まずですね、これは僕の仕事とは関係ありませんが、写真付きのものからご説明をさせていただきたいと思います。ちょっと気になっていらっしゃるんじゃないかなと思いますので、これは僕の業務とはちょっとも関係ありません。まあ地震の関係のことです。昨日ロータリーの地区から人出してくれっていうな、こちらの中にもアムダーさんと一緒に東北に行く人なんていうことで、案内があったと思うんですけど、で僕それ見てなんか行こうかなとか思ったんですけど、それ嫁さんに言ったらひどくやめとけって言われましてね。でこれ見てみろって言われて出されたのがこれです。でこの上のところに、これインターネット のニューヨークタイムズですね。ここに、ニューヨークタイムズのホームページの、ね、これ打ってもらわないと出ないので、もし興味あれば打っていただければと思うんですが、254枚写真があります。これその先頭なんですね。1枚目、これは何かというと、埋葬しているのです。こういうような、なんつうか、日本がやらないようなすごいのが、現実がですね、ここに乗っかっているので、もし、より真実をご覧になりたければ、これはすごいんじゃないかなと、ちょっと思いますので、今日持ってきました。アメリカのニューヨークタイムズさんのなんで、画像としても素晴らしいですね。非常にこの被災の状況がよくわかるものであります。200何十枚あるので長時間あればですね、一回見ていただけるといいかなと思います。原子力発電所なんかもすごい写真が出てたりしてビビっちゃうんですけど、はい、とってもこれ日本で放送できないというのが出てますんで、と思いまして、参考までに持ってまいりました。はい、それではですね、あと3つの方は今日の本題の方なんですが、1つ目これはいいとして、私社会保険労務士という、仕事をしております。何をしているのかと言いますと、会社、個人でも、何か仕事があればやがて人を雇うなんていうことになっていくと思うんですが、その際にはいろいろなことが決まっていて、なんか保険に入んなきゃいけないとか、あるんですね。そういったところの、手続きをやるとか、あるいは今日はそういう話ではないんですけども、人を雇って会社、事業を運営していく中で、その労働者の皆さんの待遇を改善するとか、あるいは、就職困難な方を雇用するとか、そういったことで国が予算をつけて、融資じゃなくて助成金として会社に上げっぱなし雑収入になるっていうようなものを、出しているというものが雇用保険の助成金というものであります。早速今日は業種に限らず該当が多いようなものを5種類ほど、うちの方の、営業で使わせていただいているチラシを持ってまいりまして、適当に止めてまいりました。まずこの青い方が1枚目に入っている3枚組の方からいきたいと思いますが、これは震災関係で、ちょっとへこんじゃってるなっていう場合にも使えそうなものであります。これ何のためにというか、もともとそのリーマンショックとかそういった不景気に対応するために、拡大されたものなんですね。何かと言いますと、売上、最近の売上が、過去に比べてある程度、5% とか減少している事業主 で、そこで雇われているあの皆さんを、まあ、仕事がなくなっちゃえば休みになったりとか、今も定例のせいで休みになっちゃったりとかする場合もありますが、そういった時に、労働者の方を、まあ、解雇とかそういうことはしないでなとか雇用したままにしておいてほしいっていうための助成金です。で、具体的に何をしていくのかというと、休みにしちゃう場合、この賃金の保証を、まあ、6割以上するってことなんですね。そういった時にその6割、まあ、10割出すのがまあ一番のあれなんですけども、最低限6割しなきゃいけないっていうことに、いけないっていうか、あ、ちなみに今回の計画停電に関する事業を休みにするとか、そういったことについてはこれは無給でもいいっていうことになっているので、まあ、それはまあ別の話として、この、まあ、無給の場合は助成金はないので、それはまあ、そういうことなんですけど、まあ、無給じゃかわいそうだということで、まあ、6割ぐらいは法定の6割ぐらいは出そうよっていうようなことで、6割7割出してそれでも休みにしてるとか、そういった場合にその6割出した分のうちの8割をおよそ8割を国が雇用保険の予算から出そうというものなんですね。まあ上限値が7505円というふうに決まってますけど、まあ、そこまでですね、7505円だと日当が1日換算して9400円ぐらい出すことができれば、その 0.8 は7500円前後になるので、まあ、それ以上出しても7500円505円で頭打ちになりますから、まあ、それはそうなんですけど、そこを国が出してその9400と7500の間の2000円ほど、これは会社で持っていただいてっていうような、これはまた震災のなくなりつつあったんですが、震災が起きてしまったので、これで関東でも相当休みとか、まあ、仕事なくなっちゃったとか、そういうことを私のお客さんでも多々伺いますので、そういった時にこの、まあ、無給にするよりもなんとか6割でも出して、そこをそのうちの 80% をこちらの助成金で賄ってはっていうような、そういうものです。いろいろ書いてありますが、要するにそういう助成金であります。その他、この来てもらって教育をするとプラス3000円出たりするので、そうすると1万円になりますから、まあ、結構の金額にはなるんですけども、休むだけだと7505円が最高っていうことになるんですね。まあ、これは労働者の皆さんは給料がみんな同じじゃなくて高いとか安いとかあると思いますが、雇用保険に入っている人はみんな慣らしてこう一人頭いくらっていうふうに計算するので、その一人誰が高いとか安いとかはそれは関係ないんですね。会社として一人いくら何人休めばかける何倍っていうような、そういうふうにして計算していくようなものです。まず震災でまた脚光を浴びている助成金が、この中小企業雇用安定助成金、大企業の場合は雇用調整助成金と呼ぶんですけど、これをまず紹介させていただきました。次なんですけど、1枚めくっていただくと、次は職場意識改善助成金というものが出てくると思うんですが、これは特別雇用する必要はなくて、まあ、労災雇用入ってらっしゃる事業主であれば、まあ、どこでもできるっていうようなものです。何をするかと言いますと、小さい字でごちょごちょっといろいろ書いてあるんですが、まあ、2年がかりで100から最高だと200万円になるんですけど、まず、残業をたくさん、まあ、残業全然ないっていうところもそうはないと思うんですが、ある程度ある中でその残業を減らしていこうっていうものなんですね。まあ、例えばその方法として年休の取得を、年休って有給休暇です。有給休暇の取得を推進していくような取り組みをやるとか、あとは、そういった管理職向けの研修をするとか、あと、まあ、みんなでいっぺんに、この日は有給っていうようなことを決めてしまって休む、これ計画年休っていうんですけども、そういったものを導入して、まあ、お盆とか、年末年始とかその辺に当てて、休日を有給でみんなで処理してしまうようなものを作るとか、 そういったものを行うことによって、まず1年目が取り組んで、これからやりますっていうような計画を立てて50万。で、2年目に実際どうだったかっていうような計画、報告をして、その結果によって50万だったり100万だったりっていうのは、点数で出るんですが、そういったものが、会社に2年がかりで、最低限100万は出るだろうという、そういうものです。これは手間がかかるので、これ労働局に問い合わせればやり方を教えてもらいますけど、結構めんどくさいはめんどくさいんですが、何かしら100万ぐらいは2年間できっと出るだろうと思われるものです。労働者の数は1名でも2名でもどんだけでも大丈夫ですね。雇用保険に入っていらっしゃるような感じであれば大丈夫だと思います。もう一つ3枚目があるんですが、これも新たな人を雇う必要は特別ないんですけども、何をするのかというと、法律では定年は最低限60歳ということになっていて、でその定年を定年を65に伸ばすか、一遍60歳で定年して再雇用して、で1年契約とか何かにして、継続雇用で、いずれ65ぐらいまでは希望があれば雇うよというようなことにするかというようなことが、平成18年に法律が変わって、義務ということになりました。それの関連するものなんですが、それ以上に定年を上げてくれた会社について、この会社の事業所の人数の規模によってですね、金額は違うんですが、1回助成金を出そうというものです。これは法律というか、会社の中で決まりっていうのは就業規則とかそういうもので作っていると思いますけど、そこに定年のことが60とか書いてあるとすると、それを、最低限65、一番いいのはいいというか、この助成金的に金額が高いのは70なんですけども、そういうふうに変えて、そして、64以上の雇用保険に入っている人が1人いてくれればそれで対象になるというものです。だからといって、こう64ぐらいの人をこう1人ポンと雇ってすぐもらえるかっていうと、それは1年いなきゃダメなんですね。なので、ある程度長いこといてくれないとそれは対象にならないんですけども、もともと60過ぎても働いてる人がいるよっていうようなことで、でも規則としては定年は60なんだみたいな、そういう状況があると、これはちょっと問題なければちょっと定年を延ばすというだけでこの助成金にはまってくるかなっていうような、そういうものであります。で、金額は規模によってこう一番上だと、1人から9人の場合は40万で、2桁の労働者の場合は60万で、300人までは80万で、それ以上大きいとこは出ませんが、そういった規模によってそれなりの金額の違いがあります。これもそうですね、これは1回払いで申請したら、2月3月かかるんですが、その後に支給が決定になるというようなものです。ここまでは特に新たな雇用というものを特に必要としない、今いる人で、なんとかなるというような助成金をこちらの3枚組の方にちょっと入れてみました。あともう一つカラー釣りのものが、あと2枚組のが一つあってですね、ここにも2種類、割と出やすいような助成金というものがあるので、もう、紹介していきたいと思います。まず一つ目のピンク色の方、中小企業雇用安定化助成金というものです。これは何かっていうと、括弧正社員転換制度奨励金というのが上にあるんですが、これは有期契約、労働者の皆さん、みんな正社員っていうわけじゃなくて、半年とか1年契約の人、時給であるかどうかはいいんですけども、そうやって更新にで雇うような人もいると思うんですね。もっと短いかもしれませんが、そういった人たちを まあ、正社員転換する、まあ、会社として必要な人材であれば、まあ、1年半年更新はしないで期間の定めなしのこう正社員扱いにするっていうのはよくあるんじゃないかと思うんですけども、そういったことをやろうかなというような方が、そういう労働者の方がいらしたら、そのやる前に就業規則の方をやっぱり触って、でそういう正社員になりたいことを希望する社はこういう手続きによって正社員にすることがあるっていうようなことを追加して、そしてその環境を整えたを置いた上で、ある程度そこで働いている人を正社員に転換する、そういったことによって1人目40万、2人目から10人目までは追加で20万ずつ、まあ、これは5年以内なんですが、といった3年以内ですね、助成金があります。最初はいきなり正社員で雇うのもなんだからということで、まあ、仕様じゃないですけど、最初は半年で雇っていくっていうこともよくあると思うんですけど、まあ、それはまあ、なんでかっていうと、まあ、最初からこう期間なしで雇用するとこの助成金とは関係なく、もしちょっと向いてないとかそういったことになると解雇とかそういう難しい問題が出てくると思うんですね、まあ、その点期間雇用というのは半年3ヶ月そういったところで一回お互い見直しというところがあって、果たして継続するのかそこで終わりになるのかっていうようなことはその時に決めればやがて時が来るっていうことになるんですけど、いきなりこう本雇いでこう雇ってしまうとそれはもう定年まで来ないということになるので、そうすれば能力がないから辞めてもらおうかなとかそういう場合は解雇になるので、まあ、解雇にはそれなりの理由が必要になってきて大変だということで、半年1年というような契約雇用はよくやると思うんですが、それをこの人なら大丈夫だというようなことで正社員に変える際にそれを制度化して規則とかにまとめて出しておけば、まあ、こういったお金がくっついてくるというようなものです。まあ、この助成金はみんなそうなんですが、まあ、停電上げるにしても何にしてももうやっちゃうとその後には何も出ないんですね。ここにはありませんが育児休業かなんかを取っていただくにしても、それにしてもその準備をして育児休業を取っていただいてまたこっちに復活してもらってある程度働いてもらえば1人70万になるっていうような助成金もあります。それも事前に準備しとかなきゃ0円なので、まあ、そんなものがあるなっていうようなことを知っておくだけでも、まあ、それでインターネットで調べればある程度出てきたりもしますし、足しになるんじゃないかなと思います。これも、まあ、期間のある労働者の方を正社員にしようかなと思った際に思い出していただければ、脱収入の足しになるんじゃないかなと思いますので、持ってみました。その下のこの同じページに下のところにもう一つ共通処遇制度奨励金というのもこの同じ名前の助成金で違うのがあるんですが、これは正社員と期間雇用の人がいたとして、その人たちの時間単価 があると思うんですね。まあ、正社員は月給かもしれませんけど、まあ、それを労働時間で割れば時間単価は出てくるんですが、そういったものはあって、そこで、同じようなレベルの仕事をしている人が期間雇用であっても正社員であっても、まあ、時間単価すれば大体同じだっていうふうなことを、実現できればですね、でそういうものを社内でそういうふうにしているんだということにして、まあ、実際そういう人たちがいなきゃダメなんですけど、そういうことがあれば、これは何人とかじゃなくて1回でおしまいなんですが、会社に対してそういう制度を導入したというのは、まあ期間雇用の人にも能力次第で賃金が上がるっていう可能性を示すということで、これには60万つけようということで会社に、助成金を出すというようなものになっています。まあ、こちらは書類で評価制度とかそういったものを、まあ、実際就業規則の後ろに表でくっつけたりとかして作っていくんですけど、で実際にそういう人が、正社員と期間雇 雇用の人比べて、あそうなんだなっていうようなことが賃金台帳かなんかで出して、いければ、適用するというものです。請求の説明としてはこの後の最後の1枚なんですが、これは一つめくっていただいて、短時間労働者ウニオニアって書いてある、これは短時間労働者って何かというと、これパートさんのことですね。簡単に言うと世の中ではパートさんとかバイトさんとか、そういうふうな、これは短時間労働者と言われる皆さんです。正社員に比べて時間が短いということなんですね。なのでパートさんでも週8時間で5日間で40時間働いちゃってる人なんかはダメなんですね。そうじゃなくて、ちょっとでも少ない人のことを短時間労働者っていうふうに呼びます。その人たちに対して何をしたかっていうことで出るものなんですが、この丸1から3番まではこの春4月になくなってしまうので、4番と5番だけ説明します。4番は教育訓練を短時間労働者の皆さんに実施するということによって出るものなんですね。中小40万、大企業30万、これは2回払いになるんですけど、何するかというと、最低限短くても1時間単位ぐらいの教育、何か営業関係のとか何かあると思いますけども、社内でやってもいいし外に出してもいいし、そういったものを2年間で延べ30回行うっていうことなんですね。30人パートさんがいれば1回で済みます。5人だったら6回ですかねぐらいを半日とか1日やらなくても、何時間かでもそういった関係ある教育をパートさんにも行うということを数えて、延べ30回に2年間で到達すれば40万円あげましょうっていう、そういうものです。でもう一つ5番健康診断の実施というものがあって、これも回数なんですが、安全衛生法っていう法律があって、社員には年に1回定期健康診断を受けさせなきゃいけないっていうことが決まってるんですが、それはパートさん週に30時間来ない人には、それは別になるべくやればいいですっていうことになってて、義務じゃないんですね。でその義務じゃない部分をやった場合に補助をつけようっていうものです。具体的には何するのかというと、定期健康診断でも成人病の生活習慣病かの検診でもいいんですけども、そういったものを2年間に延べ4回行うこと、これはだいぶ回数が少ないんですが、2人だったら定期健康診断を1年に1回やれば4回になりますね。それで2年以内に4回そういったパートさん短時間労働者の義務ではない週20数時間で働く人たちを健康診断を会社のお金でやるというのを2年間で延べ4回やれば40万つけようというものです。これは、実際は制度を導入するというのは就業規則とかに書くということなんですけど、そこに書いて定期健康診断は会社負担でやるって言ったら、2年が終わっても3年目もやらなきゃいけないんですけどね。で3年目でもパートさんがそういう対象の人がいれば会社負担で、定期健康診断にするんだったら、それは受けてもらわなきゃいけないということに今後なってくるんですが、その最初の2年間で、延べ4人を受けていただければ、中小40万大企業で30万の補助を出すというのが、この助成金の健康診断の実施というものであります。本日持ってきましたものはこの5種類ですね。特に、助成金って国 の職安に行けば助成金のずらーっと出てる本をくれます。このくらいの厚さの100何ページぐらいですかね。そこに全部障害者雇用についてとかなんとかいろいろ細かいのがいっぱい出てるんですが、そのみんなはあるんですけど、予算を使い切るというか、人気が高いというかやりやすいというか、そういったものはそんなになくて、特にそのどこでも、できそうなものというのはこういった今ご紹介させていただいたようなものが、一番そうですね、雇用を伴わなくてもできるというようなものもありますし、適用できるんじゃないかなと思って、今日は持ってきました。 こちらの後若干あるんですが、こちらの白黒の新聞はこれはですね、今日おまけとして持ってきたんですけども、これは今月号で、また来月号があるんですが、侍新聞というものです。私の事務所の事務所新聞で、労働関係とかたまにコンピューターのことも載せてますけど、そういったものを載っけて、お客様の、なんかこう頭にこう引っかかっていただければいいかなみたいなことを載っけてあります。一番人気コーナーはでも 4枚目の漫画なんですね。これ新聞にはやっぱり漫画がなきゃいけないということで4コマ漫画をつけてありますので、これ全て毎月オリジナルでうちの社員が作っております。最初は僕は自分で書いてましたが、とんでもなく下手くそな漫画で、ネタもつまらないし、これはダメだということで、こういう絵の上手な人を、私ホームページ作りの会社もやってるので、その辺の絵描きが上手な女子社員さんが、今担当してもらっているので、まあなんとかなってるものがあります。これはもしご希望であれば、いつでも毎月お送りしますので、言っていただければ、はい、配送させていただければと思います。その他助成金って、とにかく順番があって、この今日の、もうやつもそうなんですけど、全てにこう順番があって、国の言う通りにやらないと、一つ違うことやると全部ダメになってしまうんですね。でそれをやり直すってことは大体不可能なんですよ。もうやっちゃってて出しちゃったなんていうと日にちが過ぎちゃうし、こう戻れないんですね。なので何かこう人を雇いたいんだけどとか、それも職案経由 と新聞折り込み経由では全然違うので、その助成金が出るか出ないかとか、そういう点については全然違うのでですね、もし何か対策を、このようなことをやるんだみたいなことがあれば、ご相談していただければいくらでもお力になれるんじゃないかなと思っております。私ちなみに専門なんですけど、このようなものも本で日本法令からちょっと本出したりなんかもするので、これまた毎年この助成金って変わっちゃうので、また今年も5月頃に新しいのが出る予定なんですが、そんなことでいつも新しいものを追っかけてますのでですね、いつでもご相談いただければと思っております。時間誰ですかね。はい、何かご質問ってないですよね。時間もどうでしょうか。何か一つぐらいは大丈夫ですか。何かあればとは思いますけども、はい。お話の方はここまでで、はい、見させていただきたいと、はい。ダメです。はい。雇用権から出てるんで、もらえません。はい。で、10人未満であれば就業規則はいらないですよ。はい。それは義務は10人からですから、それなくても OK ですよ。はい。他には何か大丈夫ですか。それでは、はい、今日はこれでおしまいということでさせていただきます。ありがとうございます。